都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、若手放送作家の岸本でございます。よろしくお願いします。
どうも、若手放送作家の、ジョン・トーランドです。よろしくお願いいたします。ジョン・トーランドです。
ジョン・トーランド、
はい、ジョン・トーランドです。よろしくお願いします。
なんかもう被ってきちゃいましたね。
どういうことですか？
嘘が過ぎて被ってきちゃいましたね。
もう嘘じゃないですって。僕だってあれですよ、卒業のアルバムにもジョン・トーランドに載ってますよ。
卒業文集に、
卒業文集とかでも、あの将来の夢ジョン・トーランドおもちゃ屋つって
普通だったら出てこなくて
もありますよ、おもちゃ屋つって。はい、
あ、そうなんだ。
普通です、これですよ。
どこの学校出たの？
え、あの岡山県の
あい、嘘
バレちった。
あれ違いますよね、
岡山県にジョン・トーランドいないですもん。オランダ人ね、これ。
何ですか、誰ですかそれ。
あの、僕は早瀬なんですけれども、このジョン・トーランドという方は、はい、オランダのハーグという場所にですね、フリーメイソンのロッジを開設した方です。
はいはい、はい、
以上です。情報がね、ちょっとないんですよね、あんまり。
多分文字にしたら1行とかね、それぐらいのものですけど、それ。
まあまあまあまあ。あ、まあでももう一個ありますよ。
あ、まだ。
あの、ジョン・ロックっていう有名なイギリスの哲学者。
はいはいはい。
と友達。
いや、もうねえんだろ。ねえんだったらいいよ、もうやんなくて別に。
いやいやいや、ちょっとね。
なんなの、もう、2行だよ。
ちょっと今回サボっちゃったんです、僕がね。
サボったの？
ちょっとね。あ、本当、はい、時間がなくて。
いや、もうさ、
すいません。
結構さ、まあ、はい、この回に至るまで、うん、もう多分 2,3 回前ぐらいから、うん、もうねえんだろうなってのはなんとなく気づいてるんだけど、
らしいとか言われているっていうのがね、そうそう、ちょっと多かったから、
ふわっとしたやつが増えてきたけど、
はいはい、いや申し訳ない、そんな、
ついにね、
はい、
もうないんだなっていうそこをそこを突きかけてるんだなってところが、まあ、まあ見えましたね。
申し訳ない、だから次回からですよね。
次回、
限界超えた
そうですね、
限界超えた僕のね、ああ、はい、
フリーメイソンが限界超えるとどうなるのかっていうの
ね。いや、本当ですよ。ちょっと僕のね、
来週じゃ
底力を見ていただきたい。
作るなよ、うん。フリーメイソンって作るもんじゃないからね。
まあまあ、まあ、
いる人にしてくださいね。
まあ、はい、わかりました。ありがとうございます。
ということで、はい。
はい。じゃあ今回もね、ちょっとあの、都市伝説話させていただきます。
はい。
タイトル、言わせていただきます。
はい。
教えて都市伝説。
はい。
このコーナーはですね、僕らが知っている調べた都市伝説を簡単に、話させていただくというシンプルな企画でございます。そうです
ね、はい、
はい、
いつも通りです。
はい、今回僕が話させていただく都市伝説は、うん、怪雨です。
うん、
怪しい雨。怪
雨。怪雨。
怪
雨。あ、怪雨。
怪雨。これどういう意味かというと、
怪雨って
空からの落下物という意味で。
はいはいはい、
海外ではファフロツキーズと言われているんですね。
へえ、それ日本語だと怪雨って言うんだ。
怪雨、
怪しい雨、それ知らなかった
というらしいんですよ。
へ、
まあ、この怪雨なんですけれども、うんうん、雨、雪、黄砂、隕石のようなよく知られた原因によるものを除く、うん、その場にあるはずのないものが降ってくるという現象を指すんですって。
なるほどね、
はい、
うんうんうん、
でこのファフロツキーズ、海外言うとこのね、
うん、
ファフロツキーズっていうこの命名者はオーパーツの命名でも知られるあの超常現象研究家のアイバン・ティ・サンダースンらしいです。
へえ、まあ、はい、なんかちょっとそのさ、ニュアンス似てるよね、オーパーツと、
うんね、
ここにはないみたいな、ね、
そうそう、
でこの怪雨、ありえないものとか
あるじゃないですか、うん、日本のね、うん、この日本でいう怪雨、これ江戸時代の百科事典にも載ってるんですって。
へえ、
相当昔からあったんじゃないか、
歴史ある、
そうそうそうそう、うん、じゃあまあまあその最近でね、江戸時代ではなく最近どんなものが落ちてきたかっていうのをちょっと簡単に、
そうだね、まずそこ知りたいね、
はい、説明させていただきます、
うん、はいはい、
はい、魚介類系、
あ、ね、なんとか系でやっていくのね、
はいはいはい、魚介系です、これ
魚介系
魚介系海魚
パスタの話じゃないです
いや違います、違います
、へ
え、海魚の話、
海魚ですね、
魚介系海魚、こちらがですね、うん、あの1828年、アメリカのメリーランド州ケンブリッジで、
うん、
ジョセフ・ミューズ氏という方が見たんですけど、うん、数百匹もの魚が降ってきた怪現象を報告している、
うんうんうん、
魚の体長は10センチから18センチほど、
うん、
すごいでしょ、 空から。
いやもうね、一番違うところだよ、水の中にいるものが。
そうそうそうそう、空から降ってくる、うん、これがもう1828年で、また1830年、2年後ですね、
うん、
インドで腐りかけの魚が空から降ってきた。
うわもう気持ち悪い。
この時は、魚が鳥の群れのように落下してくるところも目撃されている。
はあ、もうだから 集団というかね、いっぱいなんだよね。
これすごいんですよ。
まさに雨じゃないですか。
はい、
うん、
次いきますよ、
うん、
次、金属系貝。
なんか系でまとまれるとなんかちょっと笑っちゃうな。
金属系貝、
はいはい、金属系、
はい、2005年7月、
うん、
アメリカのテキサス州にボールベアリングのような金属球が空から降ってきた。玉ですね、金属の。
まあまあ玉ね、一個とかなんだね、はい、
で金属の玉の落下を目撃した、うん、ペニー氏によれば、落ちたのは彼の職場の隣にある駐車場で、
うん、
1センチほどの深さでアスファルトにめり込んで
いた。いやもうめっちゃ危ないじゃないですか。
で、空を見上げたが、飛行機などは飛んでおらず、付近には電線や木などもなかったから、そこから落ちたことはないだろうと。
なるほど、まあ周りにどっかから落ちるような場所がないと、うん、
そうそうものはないと、
うん、
でペニー氏この玉を拾い上げたんですって、
うん、
そしたらかなり熱かった熱持ってんですよ。
へ
え、ちょっと変ですよね。
変っていうか怖いよね、う
ん、まあ、どっかから飛んできたんだったら熱持ってたらおかしいですから。冷めたね、うん、普通の鉄だったらわかるけども熱を持っていた。
まあだからそこに落ちるまでに熱されてるわけだよね、何かの力で、はい、
そうなんですよ、
うん、怖い。
次いきます、
うん、
お金系買い、はいはい、お金、お金が空から。
けマニーですか。
そうです、そうです。
あ、嬉しいね、それは。
1995年3月24日、うん、アメリカマサチューセッツ州イーストンボストンにある、
うん、
マクレランハイウェイという場所で、
うん、
走行中の複数のドライバーたちが、
うん、
緑色の雲のようなものが落下してくるのを目撃。なんだこの緑の雲は、
うん、
つってよく見るとそれは一つの塊になった紙幣だった。
ん、紙幣が、要は
紙幣がもう固まって、
すごい量固まってた。
そうそうそう、それが雲のようになってたと。
はい、
はい、で警察が回収して紙幣がどれくらいあるか計算したところ、うん、7000ドル以上あったと。
7000ドルっつうと
70万、
まあ簡単にね、やるとそれぐらいってことね。
すごいっしょこれ。
それ何、岡田和親がいたとかじゃない
よ
ね。
なんでだよおい。
そういうことじゃない。
いやいや、1995年ですから。
あ、そういう感じじゃないんだ。
で、一応警察は空から降ってきた大金を保管していたが、落とし主からの連絡はなかったって。
まあね、確かになさそうだよね。うん、
で、さっき、岸本さんに教えた、はい、金属、鉄球、
あ、
どんなもの
か、されたやつね、
これ、写真があるんですよ。
あ、ほんと。
見てみます。
はい。
これです。
あ、
う
ん、なんか鉄球だ
ね
としか言いようがないというか。
でもこれが空から落ちてくるっておかしくないですか。
なんかのパーツみたいにも見えなくもないけどね。
あ、まあね、
うん、
危ないですよね。
危ない。
単純にでもこんなものが降ってきたんですって。
勘だけど、だから宇宙からのものかなって思うけどね。
はい、熱
しそうそう、
されているっていうのが ね、
うん、
隕石とかと一緒でってことですよね。そうそう、
へー、面白いね。でも
なんだと思います、じゃあこれって
全部、
うん、全部というかいろいろあるんです、説がね。
まあだってその経緯によって違うでしょ、
はい、まあまあね。で、うん、いろいろ説があるんですよ、これもね、うん、そんな怪異じゃないよ、うん、みたいなとかって言うんですけど、じゃあその違うよっていう人はどんな説を挙げているか、うんうん、
まあ、知ってるので言うと竜巻で巻き上げられるってやつが有名だし、
竜巻説だと、
うんうん、
一種類しか落下しない、カエルとかイワシのみの一種類しか落下しないというのは竜巻説だと説明できません。
あ、できません。
できません。
それは違う。
違います。はい、
なんかじゃあそのね、はい、鳥の群れがね、
はい、
その魚を餌としてとか、でそれをこう、まあ落としちゃったみたいな説とかもあった気がするんですけど、
鳥、はいはい、類説、こちらも、
うん、
岸本さんおっしゃるようにございます、
うん、
ただこれは無理があるんじゃないかと
何がどう
オタマジャクシとか、まあ、まあ、
カエルとかありましたね、
あ、はいはい、まあ、それは鳥が食うじゃないですか、
うんうんうん、
ただオタマジャクシとかカエルとかが空から落ちてくるとき、うん、鳥は一羽も見られてません、
うん、なるほど、
はい、
急に落ちてきたと。
そう、急に落ちてきた。でもう一個海外である説っていうのが、うん、飛行機説。飛行機から落としたんじゃないですか。それが
一番シンプルだよね。
うん、っていうのはあるんですけれども、まあ、現場付近で飛行機が目撃されていたケースが全くないんですって。
うん、
一例もないんですよ。
ね、うん。
じゃあもうこれは怪物じゃないかって。
まあね。
ね。
てかまあ原因は不明だよね。
原因不明。で僕、うん、ちょっと結びつけたんですよ。じゃあ何かって思って。
新しいその
新しい 説。はい。
どんな理由があるかと。
天空都市説。
お、大きく出たね。
天空都市説。
はいはいはい。
まあ、日本で言うと、ね、天空城つって、武田城でしたっけ？
ああ、そっち？
とかありますけど、ああいうのでは、そう、そっちです、そっちです。武田城とかありますけど、じゃなくて、天空城ね、うんうん。天空都市、まあ、マチュピチュとかじゃなく、
そうだね、
僕が言ってるのは本当に岸本さんさっきおっしゃられたような、
うん、
さっき言っちゃいましたけど、うん
ラピュタ
ラピュタってこと言ってんですよ僕は。ラピュタのことを。
そうなんだ。
いやバカ言えと、
うん、
普通にラピュタあったら飛行機とかね、
そう宮崎さんの頭の中にあるやつじゃない、
そう見つかっちゃうでしょうと、
うん、
思うでしょう。
でも大ニュースですよ。だって
あったらね、
うん、
ただこの2015年10月20日、
すげえ最近の情報、
すげえ最近、
最新じゃないですか、
はい、中国で、
うん、
突如天空都市が現れる仰天映像が。
嘘つけ。
いや、ほんまです、これ。えぐいんすよ。
中国だろ？
はい。
嘘つけ。
ちょっと見てみましょう、じゃあ。これです。
ほんとだ。何これ。
下が、
遺跡っぽい
中国の都市ですね。
うん。
この上が、
わかるわかる。
ね。
影みたいになってるね。
雲に隠れて。
うん。
どうですか？
もう、ビルみたいだもんね。
ね。
うん、都市だね、確かに。
都市。
うん、
で、これ作り物じゃないかってじゃあ思うでしょ。
そうそう、ホログラム的なやつ。
そう見える。これ、もう何千人見てんすよ。う
ん、へぇー。目撃者が。
はい。で、何度もですって、10月7日
と。あ、何日もあるって
こと？はい。10月12日。しかも別の場所で中国の。
へぇー、動いてんじゃん。
はい。まるで天空に都市が浮いているかのような驚きの、光景が目撃されたと。ね。ラピュタのダークバージョンじゃないかっていう言葉も
ダークにしたの
があったりとかするんで、ちょっとアップさっきのものではなく、ちょっとアップしたものもあるんで、
ああ、あるんだ。
ね、これどうですか。
いやいや、確かに見える、マジでラピュタっぽいね。ラピュタっぽいっていうか、うん、なんか近代都市っぽいもん。
で、じゃあ別の写真から分かりやすいもの、
うん、まだあんの。ああ、すごいすごいすごい。
これはエグいでしょ。で、こういういろんなアングルからの写真があることが、もうこれ実際にあったということも裏付けているという
証拠
じゃないかというものです。
確かにね、一個より
別の写真。
はあ。
すごいでしょ。
これ。はい。
どうすか。
しかも全部似てるね、なんていうか。
そうですね。その空中都
市。濃いやつが。
しかもラピュタみたいに、
うん、
一個のなんか島の上に、城があるみたいな感じじゃなく、ね、うんうん、ほんまにもう一個大地が上に広がってて、その上に都市がね、うん、できてるみたいな、ちょっとすごいですよね。
雲のが土台みたいになってる感じ、見えなくもないしね。不
思議。何らかのことがきっかけで出てきたのか分かんないですけど、我々の目に見えるようになったのか分かんないですけ
ど。なるほどね。
こっから落ちてきたんじゃないかと僕は思ってるんですよ、先ほどの。
なるほどね。はい、
魚やらなんやら
お金とか。だとしたらですよ、
うん、
ここに住んでるやつ相当悪いやつですけどね。
え、
腐った魚捨ててるわけでしょ。
いや、だからもう廃棄ですよね。
あ、
いや、我々みたいなむちゃむちゃ広大 な地球に住んでて、もうゴミ捨てる場所ありませんとかって言ってるぐらいですから、空に浮かぶ大地なんて多分まあたかが知れてますから。
なん、うちらはじゃあ下水みたいなもんなんだ。
いや、そうですよ。
ああ、
下に住むものですよ。
天井人っすね、マジで。
そう。
腹立つな、でも。
どうですか、そう考えると。
いや、もう、戦争だね。やったるぞ、と。
いや、ちょっと行き過ぎです
よ。あ、そうですか。
はい。ちょっと最近ちょっと暴力的だからね、
そうですよね。まあ、大体のことは暴力で解決しますから。
写真撮るとき、いつもなんかファイティングポーズ撮ってるから。ちょっとそれやめてほしいんだよ。
やったことねえわ。
怖いから、怯えちゃうから、みんな。
ねえわ、ファイティングポーズ、俺。今までやったことねえ。
やるじゃないですか。
腕上げたことねえもん。
本当。え、ちょっと見てください。肘。
肘。
喧嘩した後の名残あるじゃねえかよ。カットバンしてよ。
じゃあこれ今日ボルダリング行ってあっさり擦り傷を大人になつけるっていう
ね。クソダサ。
やってきました。
クソダサいね。 まあそういうことです、僕が言ってるのは。
いや、面白い説ですね、確かに。
そうでしょ、これね。
この、でも、中国の写真は確かに、最新のものだしね、リアリティあるから、ぜひ、確か見てほしい。いや、すごいね、これ。
ね、いっぱいある、写真
が
いっぱいある。
アンコールワットみたいな、なんか。
そうそうそう。写真はいっぱいあるんですよ。こういう風な。
へー、
うん、で、あの動画も上がってるんでぜひ見ていただきたい。
あ、それの、
うん、
へー、すごいね。
まあなんかあの、ま、科学者によると、うん、まあアンチ、
この
アンチ
です、うん、まあまあ言うやつは
あの蜃気楼現象じゃないかと、
はいはいはい、
ね、綺麗に浮かび上がったのは珍しいねぐらいで、うんうん、あんまりその盛り上がってはないみたいな。
なんかね、あの山で巨大な人間の影ができるみたいなやつとか、うん、そうそうそうそう、そういう説だもんね。
だとしてもおかしいだろと僕は思うんですけどね。こんな
でも動画、そうだね、くっきりとか撮れるもんじゃないからね、蜃気楼って。
まあまあまあまあ。だまあすごいです、僕が言ってるのはね。
面白い。
今回は。はい。
何ですか、あの空中都市説というと、
は
い、
空中都市説ですね。夢あるでしょ。
なるほど。
はい。
面白いです。すごい。はい。はい、よかったですよ。よかったですよ。
何落ちてきてほしいですか、空から。
いやもう、
うん、
マニーです
よ。いや、お金かい、夢ないな。夢ないな。
まあでもあの、うん、ドルとかで降ってこられても換金とかめんどくさいから、
確かに、
あのダイヤとかね、
あ、はいはいはいはい、
プラチナ的なすぐなるもの。
でもそれもみすぼらしい我々がダイヤ持ってったらこいつどっかから盗んだな
って思いますから。そうだね、はい、ああ、そっかそっか、
うん、
でもさ、だったら、うん、空中都市で言うなら、うん、その都市にしかないものがいいよね、うん、
じゃあ俺は、
うん、
上着とそれに合うズボン。
いや、買えや。買えや。わかんないけどね、うん。どんなデザインかわかんないけど、
はいはいはいはい、
うん。ならではのものがいいよね。うん、
あとあの DVD レコーダー。
あ、ちょっと高くなった。
落ちてきたらまあまあ。
クリスマスぐらいなら、ね、
あ、よかった。
あ、ありえるから。
あ、全然。ありがたい、うん。まあそういうことです。僕が言いたいのは。
なるほどね。
はい。
じゃあ
空中都市です。
そういうね。うん。足長おじさんの。
はい。
まあね。
はい。
もうお待ちしてるということで、
そうそうそう、動画も上がってるんでね、はい、ぜひあの皆さん動画調べてみてください。
わかりました。
はい、以上です、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。